どうぞ聖書ピリピ人の手紙の4章こんにちは4節のところを開くください。よく皆さんがご存知であるこの箇所、まずこの御言葉を読みします。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。喜びなさいという命令をパウロが与えました。実はこの言葉は新約聖書の中に74回も出てきます。喜びなさい、この命令をパウロはこのピリピの教会の兄弟姉妹たちに送りました。時勢を見るならばこれは継続して喜び続けていくということを命じるわけです。今日私たちがご一緒に皆さんと考えたいことは、どうしたらこの喜びを持ってパウロと同じように、そしてそれ以外の多くの信仰者たちとその勇者たちと同じように喜びを持って生きることができるのかということです。だってパウロはこの命令を与えたわけであり、そしてパウロはこのピリピのすべてのクリスチャンたちがそのように生きることを望んでました。神様の与えてくださる喜びを持って生きるって、これから見ていきますけれども、その言われている喜びっていうのはこの世が与える喜びとは全く違うものです。パウロはコリント第2の手紙の6章の10節のところで、悲しんでいるようでもいつも喜んでおりなんて言ってます。彼が教えている、彼が命じているこの喜びというのは、たとえ悲しみの中にいたとしてもいることのない喜びです。消えて失なくなってしまうようなそういう喜びではなくて、たとえそのような悲しみのどん底にあったとしても、その心の中にあり続ける喜び、その話をパウロはここでするわけです。実際パウロ自身がそうでした。このピリピ人の手紙を見るときに、1章の12節やまた30節をご覧いただくと、そこにはパウロ自身が大変な迫害を受けていたという彼自身の証が載っています。また1章の13節のところでは、彼は投獄を経験していたと、信仰ゆえに投獄されていたこと、そのことを明かしています。4章の14節をご覧いただきますと、そこにはさまざまな困難を彼が経験していたことを教えます。そしてローマで捕らえられていたパウロ、いつ自分の組が離れられてしまうか、そのことがわからない、しかしそのことが確実に近づいているという、そのようなことも言うわけであって、殉教の現実という、その中にパウロ自身がいたわけです。描いていただけます？迫害を経験し、投獄され、いろんな困難を経験し、いつ首がはねられるかもわからない。で、そのような状態にあってパウロがそのピリピの教会の人たちに送ったメッセージっていうのは、いつも主にあって喜びなさいって。喜びなさいって。パウロはこのことを強調しました。なぜパウロがこのような命令を与えたのかって。少なくとも私たちは次のようなことを推測することができます。それは、すべてのクリスチャンたちに、あなたはこの喜びを持って、パウロ自身が持っていたこの喜びを持って生きることができるんだということを改めて教えるためです。同時に、あなたが喜びを持って生きていくっていうことがいかに大切であるかということをパウロは教えようとするんです。なぜかっていうと、あなたが喜びを持って、この主の喜びを持って歩んでおられるならば、あなたはその喜びを与えてくださっている神様の素晴らしさを世に明かしていくからです。 まさに栄光を表し続けていく、そのような生き方を実践することになるからです。でもパウロ自身、喜び続けることがいかに難しいか、そのこともよく知ってます。現実を見たときに、私たちの周りにも救われている皆さん全てがこの喜びを持って生きているかというと、そうでないことを我々知ってます。難しい顔をしている人もいるでしょうし、しかめっ面の人もいるでしょうし、誰とは言いませんけれども、そういう人はもう一度この神様がおっしゃっていることに目を向けなきゃいけない。なぜかというとね、皆さん、さっきもお話したように、あなたがこの神様の喜びを持って歩み続けていくときに、あなたは神の栄光を表していくって。ということは、もしそうでなかったら神の栄光を表すことにならないということになるでしょ。しかもパウロがここで、いつも主にあって喜びなさい、もう一度言います、喜びなさいって。そして皆さんもよくご存知のように、テサロニケ第一の手紙の5章の中でもパウロは同じような命令を与えます。16節に、いつも喜んでいなさい。ということは、神の命令である。じゃあ私たちがいつも喜んでいないとすれば、我々は神の命令に従っていないことになるんでしょ。神の御心に背くことになるんです、もし私たちがいつも喜んでいないならば。でもさっきも言いましたように、いつも喜び続けていくということは非常に難しいということは皆さんも経験してこられました。でもね、パウロはそのことを実践したんです。パウロはいつも喜び続けたの。だから我々はそのような生き方をしていたパウロ自身に聞いてみることが必要です。どうやったらそういうふうに生きれるんですかって。どうやったら私たちもパウロと同じように、あなたと同じようにいつも喜びを持って生きることができるんですかって。その問いかけに対してパウロ自身は答えてくれてるんです。今日私たちは、じゃあどうしたらパウロと同じように喜びを持って歩み続けていくことができるのか、そのことをこの御言葉を通してご一緒に見ていきます。まず私たちがこの学びをするにあたって最初にしなきゃいけないのは、この喜びという言葉の定義をすることです。どういう意味なのかということです。私たちがこの一般的にこの喜びという言葉を調べるならば、まあ、この世の定義とでも言いましょうか。そうすると、広辞苑はこんなふうに言います。喜ぶこと、嬉しく思うこと、またその気持ちであると。またこんなふうにも説明されています。良いことに出会って心よいとか、楽しいとか、嬉しいと思うとか、これが喜びだって言うんです。わかりますよね。私たちの心が何かこうウキウキしているような、ね、そういう私たちの感情であったり、我々の気持ちっていうものを表す言葉、確かに辞書ではそのように定義するんです、ね、でひょっとしたら多くのクリスチャンたちが、じゃあそういう喜びを持って生き続けていかなきゃいけないんだと思って、一生懸命努力したけども、残念ながらいつもそのような心の状態に自分の心を保つことはできない。だって悲しいこともいっぱいあるからです。辛いこともいっぱいあるからです。喜べない状況にいつも私たちは出会うわけです。だから自分の心がいつもそのような状態でないということを我々も知ってるし、そのようなことを経験してきたし、そうすると我々にしてみたら、こんな命令は難しすぎます、パウロ、守れません、できませんと言ってしまいがちです。どうしたらいいのかって、我々はパウロがこの喜びって言ったときに、どういう意味を持って彼はこの言葉を使っているのか、聖書の定義を見ることです。そうしますとね、辞書を見るとこんな説明がなされているんです。幸せや満ち足りている状態を喜ぶことであると。幸せや満ち足りている状態を喜ぶこと、このように辞書は定義するんですけども、何を言っているかって、こういうことなんです。クリスチャンである私たちは、もう主によってすでに与えられた素晴らしい状態を持ってるんです。 もっと別の言い方をすれば、我々は神様から素晴らしい祝福をもうすでにいただいているんです。それを覚えなきゃいけないという話なんです。いいです。これから聖書の教えるその喜びというものを定義します。今私たちは辞書を通して見てきたんですけども、そういったことを全部含めて、これから喜びはどういうものなのかという定義を皆さんにお話しします。喜びっていうのは主からの賜物です。主からの賜物です。そして主への信頼によって主からもたらされる祝福です。喜びというのは主からの賜物、そして主への信頼によって主からもたらされる祝福なんです。ですから私たちの努力で勝ち得るものでも、心や意志を鍛えることなどによっては決して得ることのできないものです。いいです。そういうことを我々やろうとしてるんです。やろうとしてきたんです。いつも心が感情的に喜びに満たされるように。いつも失敗に終わりましたでしょ。いつも失望に終わりましたでしょ。そんなことを私たちにできないからです。でそんなことをパウロが、そして御言葉が私たちに命じてるんじゃないんです。この喜びっていうのは神様からのプレゼントなんです。神の賜物なんです。しかもその賜物は主を信頼する人に主が与えられるものなんです。あなたが主を信頼しているならば、主があなたに与え続けてくれるものなんです。で、そのことを今から私たちはご一緒に見ていくわけですが、実際にそのように歩んでいたパウロやまた使徒たちが、そのような喜びを持って生きていたことが、使徒の働きの御言葉の中に記されているので、まずそこをちょっと見てみましょう。一つ目は、パウロが実際にあのピリピの町を訪問したときに、彼はそこで、捕らえられました。その様子がこの使徒の働きの16章の中に出てきます。何がパウロたちに起こったのかって、占いの霊に疲れた女奴隷からその悪霊を追い出したと、彼女を使って儲けを働いていた主人が彼らを訴え出たわけです。それでパウロたちは捕らえられて、そして彼らは彼らの着物を剥がれて鞭で打たれ、そして牢に入れられたという話です。そのことが16章の23節のところに出てきました。何度も鞭で打たせたから二人を牢に入れて、監視には厳重に番をするように命じたって。続けてください。そしてその時にこの約束をあなたのうちに果たしてくださった神様をあなたが崇めるだけでなく、その主の御業を見たすべての人々が神を崇めるようになります。そのようにして生きていきなさいと御言葉を教えます。どうぞそのように歩んでください。そしてこの素晴らしい神様の素晴らしさをぜひ多くの人々にこの1週間も示し続けてください。お祈りしましょう。父なる神様、あなたの御言葉を心から感謝します。私たちにあなたは私どのように歩んでいくべきなのか教えてくださいました。どうぞそのようにこの愛する兄弟たちが今日から歩み始めて、あなたの約束された喜びを持って日々歩むことができるように。世の中の与える喜びとは違います。あなたが与えてくださる祝福です。それを日々しっかりと味わいながら、あなたの喜びに満たされ、喜びを持ってこの愛する兄弟姉妹が歩んでいくことができますように。主よ、どうぞ一人一人を祝してくださり、どうぞそれぞれをあなたが導いてくださるようにお願いいたします。あなたの祝福が一人一人の上にありますように、そのことを心から願って、この祈りをイエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。しっかり主を見てください。信頼してください。主の御心はなされていきます。そのことを期待して、ヨブはこのように主を信頼するということ、 こんな大変な境遇にあって主を信頼することを学びました。そして神は彼を豊かに祝した。ここにもう一人の例があります。残念ながら彼女は主に信頼を置かなかったんです。誰かって、あのモーセのお姉さんです。モーセのお姉さん、ミリアムの話です。民数記の12章の中にそのことが出てきます。モーセの兄弟ミリアムとそしてアロンは不満を漏らすんです。民数記の12章の一節のところに、その時ミリアムはアロンと一緒にモーセがめとっていたクシュ人の女のことで彼を非難した。モーセがクシュ人の女をめとっていたからである。彼らは言った、主はただモーセとだけ話されたのでしょうか、私たちとも話されたのではないでしょうか。主はこれを聞かれたと言います。おそらくこの一節のところでクシュ人の女性をめとっていたことを彼らが責めたと記されています。でもクシュ人の女をめとることが主の御心に反していたかというとそうじゃないんです。出エジプト記の34章の11節を見たときに、エモリ人、カナン人、ヘテ人、ペリシ人、ヒビ人、エブス人を追い払いなさいと、つまり彼らの中から妻をめとってはいけないと言っているんです。ですからこういう人々の間から妻をめとってはいけないと確かに御言葉を教えているんです。でもモーセがめとったこのクシュ人の女性に関しては教えられていない。じゃあなんでこんなことを彼らが引き合いに出したのかって、2節のところにそのヒントがあります。彼らは妬みを覚えたんです。モーセだけが用いられてるって。ある聖書学者たちはひょっとしたらモーセがめとったこのクシュ人の女性がイスラエル民族の中でミリアムがその中心的な存在でしたけれども、その地位を脅かすような存在になるんじゃないかということを懸念した、心配したと。そうだったのかもしれない。でもいずれにしろこのミリアムという女性はモーセのお兄ちゃんであるアロンと一緒になって、主はただモーセとだけ話されたのかってこう言って不満を言ったんです。主なる神はモーセを選ばれたんです。モーセを立てられ、モーセを用いて主の技を成したんです。それに対して彼らは信頼できなかった。そこで不満を言った時にどうなったのか、12章の御言葉が私たちに教えます。主はこのミリアムを裁かれたんです。雷病にかかりました。しかしモーセは彼女のために祈り、そして彼女は癒されました。しかし残念なことにイスラエルの民はこれですぐに出発することができなかったんです。神の成しておられる御業を信頼できなかった。自分が納得できなかった。自分が受け入れることができなかった。さてこの喜び、私たちは今日御言葉から教えられてきました。御言葉、私たちに教えるのはこの喜びというのは主からの賜物である。主にあって喜べって言いました。主が喜びの源なんです。その主が私たちにその喜びを賜物として与えてくれる。しかしこの喜びというのはどうやって得ることができるか、主への信頼によって得ることができるんだって。ですからこのピリピ人の手紙を見ますとね、少なくとも6箇所主なる神がどのような方であるかをパウロは教えています。一章の6節を見るとこの方は内住の主であると、信者のうちに住んでくださっている神だって。一章の12節のところからは失敗を犯されない神であるとそのように言っています。間違いのない失敗を犯されない方である。一章の20節からはこの方は命の主であるとあります。二章の1節のところにはこの方は励ましの主である。二章の16節にはこの方は裁きの主であるって。 そして4章の19節にはこの方は私たちを養ってくださる養い主なる主である。こうしてパウロは我々の神がどんな神であるかということを教えて、そして読者たちに言うんです。だから主を信頼し続けていきなさいって。どんな状況でも主を信頼し続けていきなさいって。その時にこの祝福があなたのものになるって。信仰者の皆さん、あなたはどんなふうに歩んでいらっしゃいます？喜びを持って生きることができます。この命令は実現可能な命令です。そしてパウロは私たちにどうやったらそれを実現することができるのか教えてくれました。どんな時でも、今あなたが置かれているその状況の中で、完全な知恵を持ってあなたを導いてくださっている、その主を信頼することです。あなたが今置かれているその大変苦しい状況、その試練、それはあなたを成長させるためであり、そして神はその状況を使ってご自身の栄光を表そうとしています。だから信頼することが必要なんです。どうぞそのようにして歩み続けてください。そしてその時にこの約束をあなたのうちに果たしてくださった神様をあなたが崇めるだけでなく、その主の御業を見た全ての人々が神を崇めるようになります。そのようにして生きていきなさいという言葉を教えます。どうぞそのように歩んでください。そしてこの素晴らしい神様の素晴らしさをぜひ多くの人々にこの1週間も示し続けてください。お祈りしましょう。父なる神様、あなたの御言葉を心から感謝します。私たちにあなたは私どのように歩んでいくべきなのか教えてくださいました。どうぞそのようにこの愛する兄弟たちが今日から歩み始めて、あなたの約束された喜びを持って日々歩むことができるように、世の中の与える喜びとは違います。あなたが与えてくださる祝福です。それを日々しっかりと味わいながら、あなたの喜びに満たされ、喜びを持ってこの愛する兄弟姉妹が歩んでいくことができますように、主をどうぞ一人一人を祝してくださり、どうぞそれぞれをあなたが導いてくださるようにお願いいたします。あなたの祝福が一人一人の上にありますように、そのことを心から願って、この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。しっかり主を見てください。信頼してください。主の御心はなされていきます。そのことを期待して、ヨブはこのように主を信頼するということ、こんな大変な境遇にあって主を信頼することを学びました。そして神は彼を豊かに祝した。ここにもう一人の例があります。残念ながら彼女は主に信頼を置かなかったんです。誰かって、あのモーセのお姉さんです。モーセのお姉さん、ミリアムの話です。民数記の14章の中にそのことが出てきます。モーセの兄弟ミリアムとそしてアロンは不満を漏らすんです。民数記の12章の一節のところに、その時ミリアムはアロンと一緒にモーセがめとっていた苦主人の女のことで彼を非難した。モーセが苦主人の女をめとっていたからである。彼らは言った、主はただモーセとだけ話されたのでしょうか、私たちとも話されたのではないでしょうか。主はこれを聞かれたと言います。おそらくこの一節のところで苦主人の女性をめとっていたことを彼らが責めたと記されています。でも苦主人の女をめとることが主の御心に反していたかというと、そうじゃないんです。出エジプト記の34章の11節を見たときに、エモリ人、カナン人、ヘテ人、ペリシ人、ヒビ人、エブス人を追い払いなさいと、つまり彼らの中から妻をめとってはいけないと言っているんです。ですから こういう人々の間から妻をめとってはいけないと確かに御言葉を教えているんです。でもモーセがめとったこのクシュ人の女性に関しては教えられてない。じゃあなんでこんなことを彼らが引き合いに出したのかって。2節のところにそのヒントがあります。彼らは妬みを覚えたんです。モーセだけが用いられてるって。ある聖書学者たちはひょっとしたらモーセがめとったこのクシュ人の女性がイスラエル民族の中でミリアムがその中心的な存在でしたけれども、その地位を脅かすような存在になるんじゃないかということを懸念した、心配したと。そうだったのかもしれない。でもいずれにしろこのミリアムという女性はモーセのお兄ちゃんであるアランと一緒になって、主はただモーセとだけ話されたのかってこう言って不満を言ったんです。主なる神はモーセを選ばれたんです。モーセを立てられ、モーセを用いて主の技を成したんです。それに対して彼らは信頼できなかった。そこで不満を言った時にどうなったのか、12章の御言葉が私たちに教えます。主はこのミリアムを裁かれたんです。雷病にかかりました。しかしモーセは彼女のために祈り、そして彼女は癒されました。しかし残念なことにイスラエルの民はこれですぐに出発することができなかったんです。神の成しておられる御業を信頼できなかった。自分が納得できなかった。自分が受け入れることはできなかった。さてこの喜び、私たちは今日御言葉から教えられてきました。御言葉、私たちに教えるのはこの喜びというのは主からの賜物である。主にあって喜べって言いました。主が喜びの源なんです。その主が私たちにその喜びを賜物として与えてくれて、しかしこの喜びというのはどうやって得ることができるか、主への信頼によって得ることができるんだって。ですからこのピリピ人の手紙を見ますとね、少なくとも6箇所主なる神がどのような方であるかをパウロは教えています。1章の6節を見るとこの方は内住の主であると、信者のうちに住んでくださっている神だって。1章の12節のところからは失敗を犯されない神であると、そのように言っています。間違いのない、失敗を犯されない方である。1章の20節からはこの方は命の主であるとあります。2章の1節のところにはこの方は励ましの主である、2章の16節にはこの方は裁きの主である、そして4章の19節にはこの方は私たちを養ってくださる養い主なる主である。こうしてパウロは我々の神がどんな神であるかということを教えて、そして読者たちに言うんです。だから主を信頼し続けていきなさいって。どんな状況でも主を信頼し続けていきなさい。その時にこの祝福があなたのものになるって。信仰者の皆さん、あなたはどんなふうに歩んでいらっしゃいます？喜びを持って生きることができます。この命令は実現可能な命令です。そしてパウロは私たちにどうやったらそれを実現することができるのか教えてくれました。どんな時でも、今あなたが置かれているその状況の中で完全な知恵を持ってあなたを導いてくださっている、その主を信頼することです。あなたが今置かれているその大変苦しい状況、その試練、それはあなたを成長させるためであり、そして神はその状況を使ってご自身の栄光を表そうとしています。だから信頼することが必要なんです。どうぞそのようにして歩み続けてください。そしてその時にこの約束をあなたのうちに果たしてくださった神様をあなたが崇めるだけでなく、その主の御業を見たすべての人々が神を崇めるようになります。そのようにして生きていきなさいと御言葉を教えます。どうぞそのように歩んでください。そしてこの素晴らしい神様の素晴らしさをぜひ多くの人々にこの1週間も示し続けてください。お祈りしましょう。父なる神様、 あなたの御言葉を心から感謝します。私たちにあなたは私どのように歩んでいくべきなのか教えてくださいました。どうぞそのようにこの愛する兄弟たちが今日から歩み始めて、あなたの約束された喜びを持って日々歩むことができるように。世の中の与える喜びとは違います。あなたが与えてくださる祝福です。それを日々しっかりと味わいながら、あなたの喜びに満たされ、喜びを持ってこの愛する兄弟姉妹が歩んでいくことができますように。主よ、どうぞ一人一人を祝してくださり、どうぞそれぞれをあなたが導いてくださるようにお願いいたします。あなたの祝福が一人一人の上にありますように、そのことを心から願って、この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。しっかり主を見てください。信頼してください。主の御心はなされていきます。そのことを期待して、ヨブはこのように主を信頼するということ、こんな大変な境遇にあって主を信頼することを学びました。そして神は彼を豊かに祝した。ここにもう一人の例があります。残念ながら彼女は主に信頼を置かなかったんです。誰かって、あのモーセのお姉さんです。モーセのお姉さん、ミリアムの話です。民数記の12章の中にそのことが出てきます。モーセの兄弟ミリアムとそしてアロンは不満を漏らすんです。民数記の12章の一節のところに、その時ミリアムはアロンと一緒にモーセがめとっていたクシュ人の女のことで彼を非難した。モーセがクシュ人の女をめとっていたからである。彼らは言った、主はただモーセとだけ話されたのでしょうか、私たちとも話されたのではないでしょうか。主はこれを聞かれたとあります。おそらくこの一節のところでクシュ人の女性をめとっていたことを彼らが責めたと記されています。でもクシュ人の女をめとることが主の御心に反していたかというと、そうじゃないんです。出エジプト記の34章の11節を見たときに、エモリ人、カナン人、ヘテ人、ペリシ人、ヒビ人、エブス人を追い払いなさいと、つまり彼らの中から妻をめとってはいけないと言っているんです。ですからこういう人々の間から妻をめとってはいけないと確かに御言葉を教えているんです。でもモーセがめとったこのクシュ人の女性に関しては教えられていない。じゃあなんでこんなことを彼らが引き合いに出したのかって、2節のところにそのヒントがあります。彼らは妬みを覚えたんです。モーセだけが用いられてるって。ある聖書学者たちはひょっとしたらモーセがめとったこのクシュ人の女性がイスラエル民族の中でミリアムがその中心的な存在でしたけれども、その地位を脅かすような存在になるんじゃないかということを懸念した、心配したと。そうだったのかもしれない。でもいずれにしろこのミリアムという女性はモーセのお兄ちゃんであるアロンと一緒になって、主はただモーセとだけ話されたのかってこう言って不満を言ったんです。主なる神はモーセを選ばれたんです。モーセを立てられ、モーセを用いて主の技を成したんです。それに対して彼らは信頼できなかった。そこで不満を言ったときにどうなったのか、12章の御言葉が私たちに教えます。主はこのミリアムを裁かれたんです。雷病にかかりました。しかしモーセは彼女のために祈り、そして彼女は癒されました。しかし残念なことに、イスラエルの民はこれですぐに出発することができなかったんです。神の成しておられる御業を信頼できなかった。自分が納得できなかった。自分が受け入れることはできなかった。 さてこの喜び、私たちは今日御言葉から教えられてきました。御言葉と私たちに教えるのは、この喜びというのは主からの賜物である。主にあって喜べって言いました。主が喜びの源なんです。その主が私たちにその喜びを賜物として与えてくれる。しかしこの喜びというのはどうやって得ることができるか、主への信頼によって得ることができるんだって。ですからこのピリピ人の手紙を見ますとね、少なくとも6箇所主なる神がどのような方であるかをパウロは教えています。1章の6節を見ると、この方は内住の主であると、信者のうちに住んでくださっている神だって。1章の12節のところからは、失敗を犯されない神であると、そのように言っています。間違いのない、失敗を犯されない方である。1章の20節からは、この方は命の主であるとあります。2章の1節のところには、この方は励ましの主である。2章の16節には、この方は裁きの主である。そして4章の19節には、この方は私たちを養ってくださる養い主なる主である。こうしてパウロは我々の神がどんな神であるかということを教えて、そして読者たちに言うんです。だから主を信頼し続けていきなさいって。どんな状況でも主を信頼し続けていきなさいって。その時にこの祝福があなたのものになるって。信仰者の皆さん、あなたはどんなふうに歩んでいらっしゃいます？喜びを持って生きることができます。この命令は実現可能な命令です。そしてパウロは私たちにどうやったらそれを実現することができるのか教えてくれました。どんな時でも、今あなたが置かれているその状況の中で、完全な知恵を持ってあなたを導いてくださっている、その主を信頼することです。あなたが今置かれているその大変苦しい状況、その試練、それはあなたを成長させるためであり、そして神はその状況を使ってご自身の栄光を表そうとしています。だから信頼することが必要なんです。どうぞそのようにして歩み続けてください。そしてその時に、この約束をあなたのうちに果たしてくださった神様をあなたが崇めるだけでなく、その主の御業を見たすべての人々が神を崇めるようになります。そのようにして生きていきなさいと御言葉を教えます。どうぞそのように歩んでください。そしてこの素晴らしい神様の素晴らしさをぜひ多くの人々にこの1週間も示し続けてください。お祈りしましょう。父なる神様、あなたの御言葉を心から感謝します。私たちにあなたは私どのように歩んでいくべきなのか教えてくださいました。どうぞそのようにこの愛する兄弟たちが今日から歩み始めて、あなたの約束された喜びを持って日々歩むことができるように。世の中の与える喜びとは違います。あなたが与えてくださる祝福です。それを日々しっかりと味わいながら、あなたの喜びに満たされ、喜びを持ってこの愛する兄弟姉妹が歩んでいくことができますように。主よ、どうぞ一人一人を祝してくださり、どうぞそれぞれをあなたが導いてくださるようにお願いいたします。あなたの祝福が一人一人の上にありますように。そのことを心から願って、この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。しっかり主を見てください。信頼してください。主の御心はなされていきます。そのことを期待して、ヨブはこのように主を信頼するということ、こんな大変な境遇にあって主を信頼することを学びました。そして神は彼を豊かに祝した。ここにもう一人の例があります。残念ながら彼女は主に信頼を置かなかったんです。誰かって、あのモーセのお姉さんです。モーセのお姉さん、ミリアムの話です。民数記の十二章の中にそのことが出てきます。モーセの兄弟ミリアムと、そしてアロンは 不満を漏らすんです。民数記の12章の一節のところに、その時ミリアムはアロンと一緒にモーセがめとっていたクシュ人の女のことで彼を非難した。モーセがクシュ人の女をめとっていたからである。彼らは言った、主はただモーセとだけ話されたのでしょうか、私たちとも話されたのではないでしょうか。主はこれを聞かれたと言います。おそらくこの一節のところでクシュ人の女性をめとっていたことを彼らが責めたと記されています。でもクシュ人の女をめとることが主の御心に反していたかというと、そうじゃないんです。出エジプト記の34章の11節を見たときに、エモリ人、カナン人、ヘテ人、ペリシ人、ヒビ人、エブス人を追い払いなさいと、つまり彼らの中から妻をめとってはいけないと言っているんです。ですからこういう人々の間から妻をめとってはいけないと確かに御言葉を教えているんです。でもモーセがめとったこのクシュ人の女性に関しては教えられていない。じゃあなんでこんなことを彼らが引き合いに出したのかって、2節のところにそのヒントがあります。彼らは妬みを覚えたんです。モーセだけが用いられてるって、ある聖書学者たちはひょっとしたらモーセがめとったこのクシュ人の女性がイスラエル民族の中でミリアムがその中心的な存在でしたけれども、その地位を脅かすような存在になるんじゃないかということを懸念した、心配したと。そうだったのかもしれない。でもいずれにしろこのミリアムという女性はモーセのお兄ちゃんであるアロンと一緒になって、主はただモーセとだけ話されたのかってこう言って不満を言ったんです。主なる神はモーセを選ばれたんです。モーセを立てられ、モーセを用いて主の技を成したんです。それに対して彼らは信頼できなかった。そこで不満を言ったときにどうなったのか、12章の御言葉が私たちに教えます。主はこのミリアムを裁かれたんです。雷病にかかりました。しかしモーセは彼女のために祈り、そして彼女は癒されました。しかし残念なことにイスラエルの民はこれですぐに出発することができなかったんです。神の成しておられる御業を信頼できなかった。自分が納得できなかった。自分が受け入れることはできなかった。さてこの喜び、私たちは今日御言葉から教えられてきました。御言葉と私たちに教えるのは、この喜びというのは主からの賜物である。主にあって喜べって言いました。主が喜びの源なんです。その主が私たちにその喜びを賜物として与えてくれて、しかしこの喜びというのはどうやって得ることができるか、主への信頼によって得ることができるんだって。ですからこのピリピ人の手紙を見ますとね、少なくとも6箇所主なる神がどのような方であるかをパウロは教えています。一章の6節を見ると、この方は内住の主であると、信者のうちに住んでくださっている神だって。一章の12節のところからは失敗を犯されない神であると、そのように言っています。間違いのない、失敗を犯されない方である。一章の20節からはこの方は命の主であるとあります。二章の1節のところにはこの方は励ましの主である、2章の16節にはこの方は裁きの主である、そして4章の19節にはこの方は私たちを養ってくださる養い主なる主である。こうしてパウロは我々の神がどんな神であるかということを教えて、そして読者たちに言うんです。だから主を信頼し続けていきなさいって、どんな状況でも主を信頼し続けていきなさい。その時にこの祝福があなたのものになるって。信仰者の皆さん、あなたはどんなふうに歩んでいらっしゃいます？喜びを持って生きることはできます。この命令は実現可能な命令です。そしてパウロは私たちにどうやったらそれを実現することができるのか教えてくれました。 どんな時でも、今あなたが置かれているその状況の中で、完全な知恵を持ってあなたを導いてくださっている、その主を信頼することです。あなたが今置かれているその大変苦しい状況、その試練、それはあなたを成長させるためであり、そして神はその状況を使ってご自身の栄光を表そうとしています。だから信頼することが必要なんです。どうぞそのようにして歩み続けてください。そしてその時に、この約束をあなたのうちに果たしてくださった神様をあなたが崇めるだけでなく、その主の御業を見たすべての人々が神を崇めるようになります。そのようにして生きていきなさいと御言葉を教えます。どうぞそのように歩んでください。そしてこの素晴らしい神様の素晴らしさをぜひ多くの人々にこの1週間も示し続けてください。お祈りしましょう。父なる神様、あなたの御言葉を心から感謝します。私たちにあなたは私どのように歩んでいくべきなのか教えてくださいました。どうぞそのようにこの愛する兄弟たちが今日から歩み始めて、あなたの約束された喜びを持って日々歩むことができるように。世の中の与える喜びとは違います。あなたが与えてくださる祝福です。それを日々しっかりと味わいながら、あなたの喜びに満たされ、喜びを持ってこの愛する兄弟姉妹が歩んでいくことができますように。主よ、どうぞ一人一人を祝してくださり、どうぞそれぞれをあなたが導いてくださるようにお願いいたします。あなたの祝福が一人一人の上にありますように、そのことを心から願って、この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。しっかり主を見てください。信頼してください。主の御心はなされていきます。そのことを期待して、ヨブはこのように主を信頼するということ、こんな大変な境遇にあって主を信頼することを学びました。そして神は彼を豊かに祝した。ここにもう一人の例があります。残念ながら彼女は主に信頼を置かなかったんです。誰かって、あのモーセのお姉さんです。モーセのお姉さん、ミリアムの話です。民数記の14章の中にそのことが出てきます。モーセの兄弟ミリアムと、そしてアロンは不満を漏らすんです。民数記の12章の一節のところに、その時ミリアムはアロンと一緒にモーセがめとっていたクシュ人の女のことで彼を非難した。モーセがクシュ人の女をめとっていたからである。彼らは言った、主はただモーセとだけ話されたのでしょうか、私たちとも話されたのではないでしょうか。主はこれを聞かれたと言います。おそらくこの一節のところでクシュ人の女性をめとっていたことを彼らが責めたと記されています。でもクシュ人の女をめとることが主の御心に反していたかっていうと、そうじゃないんです。出エジプト記の34章の11節を見たときに、エモリ人、カナン人、ヘテ人、ペリシ人、ヒビ人、エブス人を追い払いなさいと、つまり彼らの中から妻をめとってはいけないって言ってるんです。ですからこういう人々の間から妻をめとってはいけないと確かに御言葉を教えてるんです。でもモーセがめとったこのクシュ人の女性に関しては教えられてない。じゃあなんでこんなことを彼らが引き合いに出したのかって、2節のところにそのヒントがあります。彼らは妬みを覚えたんです。モーセだけが用いられてるって、ある聖書学者たちはひょっとしたらモーセがめとったこのクシュ人の女性がイスラエル民族の中でミリアムがその中心的な存在でしたけれども、その地位を脅かすような存在になるんじゃないかということを懸念した、心配したと。そうだったのかもしれない。でもいずれにしろこのミリアムという女性は モーセのお兄ちゃんであるアロンと一緒になって主はただモーセとだけ話されたのかって、こう言って不満を言ったんです。主なる神はモーセを選ばれたんです。モーセを立てられ、モーセを用いて主の技を成したんです。それに対して彼らは信頼できなかった。そこで不満を言った時にどうなったのか、12章の御言葉が私たちに教えます。主はこのミリアムを裁かれたんです。雷病にかかりました。しかしモーセは彼女のために祈り、そして彼女は癒されました。しかし残念なことに、イスラエルの民はこれですぐに出発することができなかったんです。神の成しておられる御業を信頼できなかった。自分が納得できなかった。自分が受け入れることはできなかった。さてこの喜び、私たちは今日御言葉から教えられてきました。御言葉と私たちに教えるのは、この喜びというのは主からの賜物である。主にあって喜べって言いました。主が喜びの源なんです。その主が私たちにその喜びを賜物として与えてくれる。しかしこの喜びというのはどうやって得ることができるか、主への信頼によって得ることができるんだって。ですからこのピリピ人の手紙を見ますとね、少なくとも6箇所主なる神がどのような方であるかをパウロは教えています。一章の6節を見ると、この方は内住の主である、信者のうちに住んでくださっている神だって。一章の12節のところからは、失敗を犯されない神であると、そのように言っています。間違いのない、失敗を犯されない方である。一章の20節からは、この方は命の主であるとあります。二章の1節のところには、この方は励ましの主である。二章の16節には、この方は裁きの主である。そして4章の19節には、この方は私たちを養ってくださる養い主なる主である。こうしてパウロは我々の神がどんな神であるかということを教えて、そして読者たちに言うんです。だから主を信頼し続けていきなさいって。どんな状況でも主を信頼し続けていきなさいって。その時にこの祝福があなたのものになるって。信仰者の皆さん、あなたはどんなふうに歩んでいらっしゃいます？喜びを持って生きることができます。この命令は実現可能な命令です。そしてパウロは私たちにどうやったらそれを実現することができるのか教えてくれました。どんな時でも、今あなたが置かれているその状況の中で、完全な知恵を持ってあなたを導いてくださっている、その主を信頼することです。あなたが今置かれているその大変苦しい状況、その試練、それはあなたを成長させるためであり、そして神はその状況を使ってご自身の栄光を表そうとしています。だから信頼することが必要なんです。どうぞそのようにして歩み続けてください。そしてその時にこの約束をあなたのうちに果たしてくださった神様をあなたが崇めるだけでなく、その主の御業を見た全ての人々が神を崇めるようになります。そのようにして生きていきなさいと御言葉を教えます。どうぞそのように歩んでください。そしてこの素晴らしい神様の素晴らしさをぜひ多くの人々にこの一週間も示し続けてください。お祈りしましょう。父なる神様、あなたの御言葉を心から感謝します。私たちにあなたは私どのように歩んでいくべきなのか教えてくださいました。どうぞそのようにこの愛する兄弟たちが今日から歩み始めて、あなたの約束された喜びを持って日々歩むことができるように。世の中の与える喜びとは違います。あなたが与えてくださる祝福です。それを日々しっかりと味わいながら、あなたの喜びに満たされ、喜びを持ってこの愛する兄弟姉妹が歩んでいくことができますように。主をどうぞ一人一人を祝してくださり、どうぞそれぞれをあなたが導いてくださるようにお願いいたします。あなたの祝福が一人一人の上にありますように、そのことを心から願って、 この祈りをイエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。